森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントのかよです。先生、質問が届いています。
はい。
30代会社員男性からの質問です。発達障害でバイナリーオプションを始めたい初心者ですが、何から始めたらいいのかわからないので詳しく教えてほしいです、という質問が来ております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こちらのご質問なんですけれども、
はい、
始めるにあたって、特に、初めて始めるときに、やっておきたいことっていうので、方法が7つありまして、
はい、
でちょっと順番に、説明していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、で、まず順番にですね、方法1ということで、
はい、
まずバイナリーオプションの仕組みを知るっていうのがまずポイントになっています。
はい、
はい、で、そもそもまずバイナリーオプションとはっていうところで、
はい、
勉強でもスポーツでも何かを始める際にはその本質や仕組みを知ることが結構、重要になってきますんで、
はい、そうですね、はい、はい、
で、まずバイナリーオプションって何なんだっていう話ですね。
はい、
で、バイナリーオプションとは為替相場を使って取引を行う為替取引の一種であり、その取引方法としては特定の通貨ペアの相場が現在のレートより特定の時間内に上がるか下がるか予想するという大変分かりやすい取引方法になっていると。
はい、
で、投資未経験の方が始めやすく、現在最も注目されている投資の一つになっていると。
はい、
はい、で、バイナリーオプションと FX の違いですね。
はい、
バイナリーオプションと似ている投資として FX という投資が挙げられることが多くあるんですけど、
はい、
簡潔に違いを解説すると、バイナリーオプションは少額の資金から始められ、取引方法も比較的簡単なため初心者向けと。
あ、はい、なるほど。はい、
ただ FX は多額の資金が必要になり、取引方法も難しいため中から上級者向けになると。
初心者の方には少し難しいという感じですね。
はい、バイナリーオプションの取引方法は特定の通貨ペアの 相場が現在のレートより特定の時間内に上がるか下がるか予想するものになっているんですけど、
はい、
FX の取引方法は特定の通貨ペアの相場が現在のレートよりどこまで上がるか下がるか予想し、購入した価格レートからのレート差で利益や損益の大きさが決まると。
はい、どこまで上がるかということですね。
はい、で、単純にバイナリーオプションに取引方法をプラスアルファしたものになっているんですけど、
はい、
バイナリーオプションより利益率が高い代わりに多額の資金や知識が必要になるため難しいということですね。
なるほど、
はい、その辺の違いはあります。
はい、
で、あとはバイナリーオプションのメリットとデメリットということで、
はい、
バイナリーオプションのメリットとしましては、1つ目が取引方法が簡単で、2つ目が掛け金イコール損失なので意図していない損失が、存在しないと。
はい、
で、3つ目がトレーダーが多いため手法や攻略法が無数に存在していると。
はい、
で、バイナリーオプションのデメリットですけど、1個目が損失が少ない分利益率も低いと。
あ、はい、
で、2つ目が取引費用が簡単というだけで取引に簡単に勝てるわけではないと。
はい、
で、メリットやデメリットで考えるときに、バイナリーオプションは損失が少ない分利益率も少ないが、トレーダーが多くすでに完成された手法や攻略法が無数に存在している投資だということが分かると。
はい、
次にですね、2個目ですね、
はい、
2つ目が取引業者で口座開設をすると。
はい、
バイナリーオプションの基本的な知識を蓄えたところで、バイナシーオプションを始めるために、取引業者に口座開設、まあ、無料登録をしていくんですけど、
はい、
国内業者とここで海外業者の違いというところで、
はい、
まず国内業者に関しては日本の金融庁直下のため安全な反面規制が大きく取引の自由度が低いと。
はいはい、
で海外業者の場合は海外の法律で運営しているため取引業者によっては安全度は低くなるが規制が軽いため自由度が高いと。
なるほど。
で、まあ、もちろんここは国内業者一択でしょうと言いたいところなんですけど、実は国内業者はあまりお勧めできないと、
はい、あ、そうなんですね、はい、
国内業者でできる取引はもはや規制によってバイナリーオプションではなくどちらかといえば FX に近いものになっていると。
あ、そうなんですね、
はい、なっちゃうんで FX にも劣るバイナリーオプションという名の全然稼げない投資になっちゃうと。
はい、はい、じゃ全然楽しくない感じになりますね。
そうですね。なんで本来のバイナリーオプション取引ができる海外業者がおすすめと。でおすすめ業者のランキングでいきますと、
はいはい、
まあ、一応一番のおすすめはハイルオーストラリアですね。
はい、オーストラリアの、はい、はい、
でまあいい点としましてはマーシャル諸島共和国規制のもと運営しているため何があっても口座残高は保証されてまして豊富なキャッシュバックの種類、業界最高峰の 230% ものペイアウトで日本語でのサポートも充実しまして、悪い点としては取引業が4つのみで出金は1万からと。で取引開始年が2010年で最低入金額5000円で最低取引額が1000円でペイアウト率が 1.85 から 2.30 倍デモトレードもあり、ライセンス認可マーシャル諸島共和国規制元オーストラリア金融ライセンスっていうことですね。
はい、
はい、まあ、一応こういうので、まあ2つ目がザオプションっていう、まあ、いい点としては取引画面に相場分析機能がついていることと豊富なキャンペーン、はい、でエストニア金融監督庁に登録しているため安心で、悪い点としてはペイアウト率が配慮に劣っていると。で目玉の相場分析機能だが、使わないことが多いと。
はい、
でまあ、こちらは運営開始年は2017年で最低入金額が5000円で最低取引額が1000円でペイアウト率が 1.77 倍から 2.0 倍デモトレードはありでライセンス認可は、エストニア金融監督庁と。
はい、
いうところで、まあ、一応まあそで、そう、であと3つ目がファイブスターズマーケッツ。
はい、
いい点が相場分析が無料で利用可能で仮想通貨相場を使って土日でも取引可能で最低取引額が500円と低めで、はい、悪い点はペイアウト率が低くて最低入金額が1万円と高めと。
はい、
で運営開始年は2013年で最低入金額が1万円で最低取引額が500円でペイアウト率が1.60 倍から 1.84 倍。
はい、
はい、でデモトレードの方がなしと。
はい、
はい、でまあ、まあ、他にも、何個かおすすめのところはあるんですけど、
はい、はい、
まあ、4つ目がザ・バイナリーで、まあ、いい点が最低入金額が100円と低いで、悪い点がライセンスの取得が不明のため信頼性に欠けるでデモトレードがないため初心者に不向きで、はい、入金額が高めと。
はい、
最低入金額が1万円で最低取引額が100円でペイアウト率が 1.8 から 2.0 倍でデモトレードがなしっていうことですね。
はい、
でトレードで、まあ、5位、5つ目がトレード200っていうことで、いい点で取引最低取引額が200円と低めで、悪い点がライセンスの取得が不明のため信頼性に欠けると、でデモトレードがないため初心者に不向きで入金額が高め、最低入金額が2万円、はい、最低取引額が200円ペイアウト率が 1.74 かける 2.0 倍でデモトレードがなしと。で、3つ目ですね。次に方法3ということで、はい、相場分析の仕方を知ると。
はい。
で相場分析ツールに関しては、MT4 というのがありますんで、
はい、
そちらをインストールすると。
はい。
で、MT4 とは、まあ、メタトレーダー4とは、ロシアのメタ、クテス社が開発した、為替取引ツール兼チャートソフトで、実際の為替取引は MT4 を通してできる、できる上で、まあ、チャート機能を実施してプロレベルの高度なテクニカル分析が可能になる相場分析ツールになっていると。
はい、
いうことですね。
MT4 ですね。
はい、 MT4 ですね。あ、メタクオーツ社ですね。
はい、
はい、で、まあ、テクニカル分析を覚えようというところで、
はい。
でまあ、基本的にテクニカル分析を覚える感じなんですけど、テクニカル分析とは過去の値動きをチャートで表して、そこからトレンドやパターンなどを把握して今後の為替相場の動きを予想する、まあ、分析用語になると。
はい。
で、次にですね、方法4としては手法を覚えるということで、
はい。
手法の中には先人のトレーダーたちが考案した確立されたものも数多く存在しているため、いくつか覚えると、覚えておくと必ずあなたを助けてくれるということですね。で、あとまあ、なんで、まあ一応、ネットとかでもググると手法がありますんで、まあその辺とかも、はい、調べながら、まあ細かい手法に関しては、過去のポッドキャストで、話してるの回がありますんで、まあそちらを、
はい、
参考にしていただければいいかなと。
あ、はい。
はい。勝つためのその手法みたいなのを挙げてますんで、
あ、はい、はい、
そちらを参考に、攻略法を、ちょっとまあ、聞いていただければなと。
はい、
はい、一応まあポッドキャストだとね、最近のやつ、最近の10話ぐらいしかなかったと思うんですけど、 YouTube でも流してますんで、まあ、そちら確認していただければなと。
そうなんですね。はい、
はい、いう感じですね。
はい、
まあ、第68回とか、
はい、
はい、まあ、発達障害バイナリーオプションとかで検索していただいたりとかしたらすぐに僕の動画出てきますんで、
あ、はい、
はい、まあ、それで確認していただければと思いますね。はい、はい、で、次に方法5としてデモトレードで取引の流れを知ると。
はい。
デモトレードとはお金を使わずに実際に取引を体験することができる機能のことなんですね。
あ、はい、
はい、で、まあ、それでルールや目標を作りまして、
はい、
例えば1日に何円以上は掛け金として使わないとか、何円以上の利益が出たらその日は終了など、取引する前に明確な目標を作っておくと。
自分の中でルールを決めておくんですね。
そうですね、はい、まあ、自分ルールを作って無駄な出費などを抑えることがポイントですね。
はい、
はい、で次に、そこまでいけましたら、方法6として取引を始めると。
はい。
で、相場分析や手法を使ったデモトレードでのシミュレーションを怠らずに取引を楽しんで、まあ、実際にやってみると。
はい。
で、それができたら次何をするかと言いますと、トレードの、
はい、
方法7としてはトレード記録をつけると。
はい。
はい、取引を始めたら、絶対にやってほしいことはトレード記録と。トレード記録とは意味そのままで、はい、トレードの記録のことでトレード記録をつけることで、為替相場の癖や資金、管理のノウハウなどさまざまな副産物が、身につくと、
はい、
いうことですね。で、まあ、トレードの記録に関しましては、また過去のポッドキャストとかで配信してまして、
はい、
まあ、でも最近ですけど、一応 YouTube にも載せてますけど、第101回で、
はい、
発達障害でバイナリー、初心者です、バイナリーオプションはギャンブルとよく聞くけど本当にそうなのでしょうかっていう、まあ、こちらの第101回ですね。
はい、
はい、そこでトレード記録について触れてます。
はい、
はい、なんで、まあ、詳しくはそちらを、聞いてくださいということです
ね。はい、参考にしてください。
はい、ということで、はい、回答は以上になります。
ありがとうございます。
はい、
今日は、30代会社員男性からの質問で、発達障害でバイナリーオプションを始めたい初心者ですが、何から始めたらいいのかわからないので詳しく教えてほしいですという質問にお答えいただきました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、ここで、番組からお知らせがございます。2021年、7月より、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりました。そして、9月の15日水曜日、14時から、本丸ラジライブの公開収録とコーチングセミナーを、開催いたします。で、あと9月の30日木曜日14時から、本丸ラジライブの公開収録と、健康セミナーを、開催いたします。どちらも、9月の15日、水曜日の14時からと、9月の30日木曜日の14時からで、どちらも開催いたします。で、場所の方が、本丸ラジオの、大阪スタジオの方になります。難波駅から徒歩6から7分ぐらいで、目の前には、なにわ公園があります。 ぜひ、来たいと、実際に、まあ、公開収録の見学に来たいという方はぜひ、ヨシネ IT クラブの方まで検索いただき、メッセージを送ってください、よろしくお願いいたします。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前ヨシツネ IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.